どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、ピチカードミルクです。
どうも、アーサルマです。
最近何かありましたか？
あ、忍耐の話します。
あ、もう、はい、終わってますけど。
あ、うん。あの、はい、出たかったなと思いながら聞いてましたけど。
はいはいはい、
はい、はい。僕の、私の最強のスイッチ論をやってたじゃないですか。
あ、はいはいはい。
ね。僕もやっぱりあるんですよ。
あ、浅沼さん案があるんですね。
うん。うん、僕、リアルな話すると、
は、う、い、ん。
マイナーチェンジで終わると思ってるんですね。
ほう。
あ、僕、うん、僕派ですよね、だったら。
そうですね。で、はい、まあ、互換性は担保してほしいっていうのは多分スイッチのソフトはやると思うんですよ。
うん。
要はシェアがあるから。
はい。
それ以前は無理だろうなと思ってて。
うん。
半導体落ち着いたっていう話が出てきてあるんですけど、実はまだ足りてないっていうような噂もあったりとかするんで。
うん。
僕は任天堂にいつも価格据え置きで安さを求めてたんですけど。
うん。
多分無理なんじゃないかなと思ってて。
うん。
多分価格4万円台になるんじゃないかなと思ってます。
うんうんうん。
スペックは、
うん、スペック多分プレステ4ぐらい。
ああ、まあ僕の見立てと似た感じかな。うん、まあまあ僕はでも Xbox ぐらいまあ行くかなと思ったけど。
うん、難しいと思いますよ。ただ、今最近のトレンドで言うとプラットフォームレスになっちゃってるから、
うん、
いろんな媒体で出てきちゃうから、
はい、
多分ソフト需要に合わせたハードってそろそろ考えなきゃいけなくなってると思うんで、
そうですよね。
うん。ある程度スペックアップすると思うんですけど、
うん、
まあ、プレス4一回かないかぐらいかなって俺は踏んでます。
うん。
はい。で、強気のカートリッジ転売でやると思うんで、
うん。
うん。あ、展開でやると思うので、
うん。
多分 CD とかにはならないんじゃないかなと思ってます。
ああ、じゃあまあ、今と同じような形ですよね、ですから。
そうですね。まあ、だいぶ綺麗になって、液晶サイズも変わらないかなと思ってますね。うん。まあ、大して面白くないですけど。うん。
それが一番ユーザーの求めてるハードだと思うんですけど。うん、
はい。
それだと多分、任天堂はそんな面白くないと思うんですよね。
そうなんですよね。
それ、うん、ダウンロードソフトは、
ええ、
同じくダウンロードできる感じですか？
多分できると思います。てかむしろダウンロードするようになると思います。
それはそうしていただかないと困りますね。
じゃあ今スイッチで買ったやつも新しいハードで買ったという履歴が残って無料で落とせるのか。
できると思いますよ。あの互換性担保するんだったらダウンロードは必ず担保しないと。
でも、うん、Wii から Wii U の時はダメだったでしょ。
でもあの時まだ任天堂アカウントがちゃんと構築されてなかった時だったと思うんで、今もうそれちゃんとしたじゃないですか。
うん。
だからいけると思いますし、いかんといけんと思いますよ。
うん、多分ダウンロードっていうのが最近僕気づいたんですけど、
うん、
僕ら世代ってあのパッケージで買うじゃないですか、
うん、
ゲームって。今の子ってパッケージで買わないらしいんですよ、ほとんど。
うん。う
んやっぱダウンロード主流になってきてるから、
うん、
そこは最低限抑えとかないと、ユーザーニーズは掴めてないってことになっちゃうから、
そこなんとも言えないですね。アカウントで引き継ぎで失敗しちゃったんで前、だからもうそこは絶対きちっとしてるはずですよ。
それはユーザー目線であって、
うん、
そこがメーカーの儲け
になるからね。
いや、でもめちゃめちゃだってそこでちょっとこけちゃったとこもあるじゃないですか。
多分情報案になるんですよ。
いやいや、だって Wii U からスイッチはもう全く引き継ぎなかったじゃないですか。
なかったですよ。
別物ってカウントだった気がするんですよね。
うん。
うん。
これそれがこんだけ普及してんねんから、そうじゃないとあかんっていうのはユーザー目線なんですよ、あくまで。
ただあのメーカー目線で立ったとしても、
うん、
あのスイッチの後継機であればある程度考慮すると思いますよ。あの、前の Wii U とか、まあ、そっからスイッチ全く互換性ないのはもちろんじゃないですか。
うん、
そもそもあの、器が違うから。
うん。
であれば、スイッチの後継機って考えれば、まあ、ユーザー願望かもしんないけど、うん、ある程度見ないと、どんどんユーザー離れしちゃうっていう、結構危機感持ってると思うんですよね。
でも、これだけ普及しとって、前のはダメですよって言ったら、絶対反感も、
いやいやいや、
いや、任天堂パワーあるから。
パワーある。
そこら
みんな買うし。
うん。だって俺、64の時、台風の中、チャリンコで買いに行きましたもん。ゼルダやりたすぎて。
そう。
それぐらいパワーあるんだから。
だいたい、みんなね、 初期のファミコンの頃のソフト何回買ってるって話やし、
うわ
みんなやっぱ買うじゃないですか、出るたびに。
そうなんだよな。だから、強いんだな。
ハードが普及するたびに、やっぱり買っとこうって思うんですよね。
うん、
3DS で全部揃えようとか、
そうです。
スイッチで全部揃えよう。で、また次の本が出たら、また忘れてるんですよ。もうそっち使わへんから。引っ張り出してこうへんから。
そうです。だからもうドラクエ 11S の時も俺涙飲みながら買いましたもんね。うん。そう、ユーザー願望ちょっと入っちゃうから、
うん、
確かに冷静なジャッジはできないかもしれないけど、
うん、
でも互換性は担保しないと、要は、さっきも言った通り、プラットフォームの取り合いだから今。
まあもちろん欲しいのは欲しいですよね。
うん、
だから、これの見方としては、DS から 3DS っていうような流れだったらいいと思うんですよ。
いけると思う
んですよ。3DS のハード自体はそんなに、あの、最初、評価が高くなかったんやけど、
ええ。
なんやかんや言って普及したから。
そうなんです。うん、そう、もう、タイトルの強さがあるんです。うん、
まあ、あと、あれも価格の部分もありましたよね。
まあ、あるし、DS ソフトも遊べるっていうのもあったし。
うん。
そう、売りになってたからな。それが今売りになるかどうかだな。なると思うんだけどな。俺はちょっと希望的観測だと言われてもいいけど、多分互換性は担保すると思うんですよ、ね。
いや、絶対、まあ、スイッチが特殊だったら、特殊で成功しただけであ
って、ね。絶対とは言えないんだけど、あの、そうしとかないと、多分シェア奪還難しいと思うんですよね。
いや、もうすでにシェアあるから。
あ、まあ、あるはあるんですよね。あの、うん、今のコンソールゲーム機で言うと、うん、スイッチ、延べで2500万台ぐらい売れてるんですよ。
うん。
うん、そう考えると、Xbox さんが、その何十分の1か何百分の1ぐらいしか売れてないから、シェア率はやっぱあるんだけど、
うん、
やっぱちょっとスチームとか、
うん、
PC に押され気味になりつつある危機感を持ってると思うんですよね。
ああ、まあね、うん、そうだから、有機、EL、
うん、
はいはい、
タイプがどんだけ出たかですよね。
あれも結構出ましたよ。うん、この間ファミ通でチラッと見たんですよ。
うん、
今もう、まだ併売してんでしたっけ普通のと。
してる
で
しょ。してます。うん。生産終わってないから。
うん。
あー、
それでも、
ええ。
あの、細々売れてますよ。
あ、そっか、そっか、うん、普通に、初手で買おうと安いですもんね。あの、有機じゃない方が。
うん、有機じゃない方が安、まあ1万ぐらい違かったかな、確か。
うん。
うん、でやっぱもう今、2大コンソールゲーム機がプレステとニンテンドーになっちゃったんで、
うん、
シェアは取りたいんじゃないかなと思うんですよね。
うん。うん、あと、まあ今のゲームで、
うん、
スイッチの歯のスペック不足っていうのはやっぱ言われてるけど、
ええ、
でも何やかんや言うて おもろいゲームは必ずしも綺麗でないとあかんっていうことはないと思うんですよ。
その通りです。そこをついてくると思うんですよ。僕はね。
そうそうそう。そこが出せるかどうかなんで、
うん、
そこを追いかけ出したら、
うん、
多分ソニーもマイクロソフトもそこで競うなら戦えるんですよ。
うん、むしろね。
うん。
うん、
同じ土俵に乗ってしもたら、任天堂の負けだと思います。
うん。
うん、そう。だから、特質的にタイトルの強みっていうのと、
うん、
オーバースペックにならないような作り方で、メーカー側が作りやすいような手こ入れすると思うんですよ、
う
ん。
そうそうそう。
うん。そう考えると、プレステ4ぐらい、行くか行かないかぐらいで収めんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、めちゃめちゃね、綺麗なゲーム作ったとしてもね、結局、作るのにすごい金かかるじゃないですか。
ね、FF16 の悪口ですか。
それに見合った収入ができたかって言ったら、そうでもないですからね。
シェアで言ったらね、やっぱり本体売れなきゃしょうがないですからね。
うん。
っていうのがあるから、マイナーチェンジ止まりじゃないかなと思いますね。
うん。
難しいとこですね。
うん、まあ結構真面目な話になったんですけど、すごい枕で時間取っちゃって申し訳ないですけど。
うん。
これだけ言いたかった、
うん。そうですね。どっちを取るかですね、ほ
ん
と。
うん。だと思います。
まあ、これは発表が楽しみですね。みんないろんな意見があります。はい、これは
ちょっとね、発表したら僕も、忍耐会、ケンタロウさんいるけど、 割り込んでいこうかなと思ったけど、怒られたらどうしようと思って。
いや増える分には構わんでしょうけど。はい。じゃあそろそろ始めましょう。
はい。
兄と。
一緒。
沼の。
いやー、探す。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
どうもです。
どうもです。
まずは、G メールから。
はい。
いつも楽しく拝聴していますという件名で、うん。アニさん、ピチさん、いつも楽しい配信、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、マッタンと申します。
はい、はじめまして。
先週の配信を聞いて、これちょっと前になりますけど、前のアニツですね。
うん。
これは言っとかないと、と思ったのでメールしました。
うん。
ピチさん。
はい。
事故の件、大変だったと思いますが、うん、あの説明だと全く状況を想像できません。二人の反応に腑に落ちない感じでしたが、あれで理解できるのは、事故に遭ったピチさんとおばさんくらいです。T 字の T って何ですか？文字に起こしてもどこから走ってきたのかわかりませんよ。
うん、
これからも楽し、これからも配信を頑張ってください。楽しみにしていますと、
はい。はい、ありがとうございます。
まあ、そのままですね。
そうですね。もうここはもうかなり怒られましたんで。
まあ、だからあの時聞き直して思いましたけど。
はい。
なんでわからないんですかって怒ってましたもんね。
そうそうそう。
なんて言えばいいんですか。
まあちょっと呆れ混じりで怒られたから。
なんで T 字の T が伝わらないんですかって。
伝わりませんけどっていうのが。
まあまあそうですね。伝わらないですね。
お便りでも来てるわけです。
はい。はい、
もう一つありまして。
はい。
追伸。
うん。
すいません。最初の挨拶に浅沼さんが抜けていました。
ごめんなさい。突っ込んじゃった。すいません。
はい。それと、ピチさんに文句だけ言うのもなんだと思うので、
はい。
自分はこんな感じに説明するかな、という例を挙げときます。
あ、ありがとうございます。
長々となりますが、すいません。
はい。
ここから、マッタンさんの、マッタンさんならこう説明するっていうね。
はい、はい。
この間、久々に事故に遭いまして、朝の配達で T 字路の横の棒の左側から僕は走っていたんですよ。そしたら、下の棒の方から車が来たんですけど、全然こっちの、全然こっちの存在に気づいてないみたいなんですよ。合流地点まで来ても停止することなく、軽く左右の確認をして右折しだしたんです。僕もやばいと思ってたんで、飛び出してきた瞬間にブレーキ踏んでギリギリ合流地点の真ん中あたりで止まれたんです。けど、その車はそのまま僕の車の正面に衝突しちゃったんです。僕が止まれたおかげでお互い軽く凹んだくらいで済んで大事には至らなかったんですよ。
はい。
その車の運転手はおばさんだったんですが、焦りながらどうしましょうって言ってきて、僕はとりあえず警察呼びましょうって言ったんです。そしたらおばさんが、警察はちょっと、今仕事に行く途中で急いでるんですって言ってきて。いや、そしたらあなた不利になりますよって僕は言ったんですけど、おばさんは仕事に間に合わないとやばいって言って全然聞いてくれないんです。で、僕も折れちゃって、連絡だけ交換して解散したんです。まあ、なんでかっていうと、実は僕は僕で免許持ってなかったんですよ。それで僕の方が優先だし不利にはならないだろうってことで折れちゃいましたっていう説明をするというね。
素晴らしい。
拍手しちゃった。
すごい、もう僕の思ってた状況ぴったりですわ。
うん。いや、まあ、そうですね。
うん。
うん。ただまあ面白さで言ったら、
うん。
まあピチさんの方がそれは面白いでしょ。それはそうでしょう。っていうか、むしろ。今のご指摘通りに説明して、うん、まあ、さらっと行くっていうのがオープニングトークなんですけど。
でも完全に僕の言いたかったことですよ。
ですよね。
はい。
だから、今度から、こういう風に説明してくださいっていう、いい お手本を出してくださったんで、頑張ってください。
まあ、そうです、全く無駄がなく、はい、理路整然と状況説明をしたっていう文章ですよね。
そうですね。まあ、ピジさんではありえないですね。
うん、いや、これやっぱね、うまい、うまい人とかってやっぱありますよね。
うまい下手じゃないけど。
よく言うじゃん、道聞かれて、スムーズに答えられる人ってすごいって。
いや、
まあ、これは状況説明ですからね。うんうん、
人として最低限、道の説明ぐらいできなかんでしょ。
いや、あれが上手い下手で、ね、あるじゃないですか。
いや、イピチさんの場合上手い下手じゃなくて、
はい。
なんだろうな、アホなんですよ。だから。一言で言うとアホだから。
でも、すごいちゃんと伝わってるなって思って、ちょっと感心しました、ね。
いや、それは僕らがいちいち聞いてたから、はい、要約してくださったらこうなったから、通常の一般の人はそういう風に説明して、で、はい、保険会社も、なんだこいつとは思わないんだよ。
なるほどですね。
若干なんだこいつだって思われてたかもしれない。
うん、それは思いますね。
ですよね。だからそこが、また一つ人としてレベルアップしたんじゃないですかね。
そうですね。もう、冷静に喋れることちょっと学びましたんで。
冷静じゃねえ。
いや、ちょっと、ゆっくりめに喋る。喋った方がいいと思う。
ゆっくりめに喋っても、T の字の T に傷んでって言われても何言ってかわかんないから。
なんて言ったらいいんすか。
そう。僕はなんて言ったらいいんすか。なんで伝わらないんすかって、ゆっくり言っても、なんだこいつってなっちゃいますから。
あの時はちょっとね、T 字の説明はちょっとひどかったですね。うん、確かに、確かにそれは思います。
じゃあ、頑張ってください。
わかりました、
はい。
応援してます。
はい。
はい。次のメールがね、先これを見てもらいましょうかね。
はい。
はい。
スカイプに、こういう画像が届きましたんで。
はい。
件名が投票完了っていうことで、
はい、
聴取率調査ですねこれ、
はい、
昨晩ちゃんと投票しました、よろしくお願いします、
うん、
バイ、好きなこの番組が100年続きますように、
薄紅色のね、
そう、これは俺らにしかわからんネタですけど、うん、まあ、しげち兄さんですわ、この文章からしてね。
もうね、この画像の作りがそうだと思ったんだ。うん、
画像添付してくれてて、これを、一応みんなに見てもらってますけど。
はい。
まあ、ドラクエの戦闘画面ですわ。
はい、
ドラクエ2か3ぐらいの。
これは2ですね。
これ2ですよ。
はい。
2もこれもね、そう、伝えられないんだよな。ティリリリリーですよね。
これそうですね。で、3人パーティーで、1人目がピチ、
はいはい、
2人目が東京、うん、3人目が夜の指示。わかる人しかわからないですけど、
はいはいはいはい、
ピチカート5ですね。
そうですね、
はい。で、現れたモンスターが、
はい、
これ、その、ピチさんが昔、僕、カラオケ行った時に、ピチさんがよそってくれたソフトクリームが、
来たね。
半分ぐらい外に漏れてるっていうね。
そうですね。泥ヌーバーみたいなやつですね。
で、まあ、これ僕らちょっと兄さんとかとね、ちょっとスカイプで喋ってた時に、この画像を僕が見せたんですよね。
そうです。
ほんなみんながこれモンスターみたいやな、言うて。
あ、そういう経緯があった。
そういう経緯があって。
そうそうなんです。
はいはいはい。
あれ面白かったけどな、撮ってないからな。
そうそうそう。で、自分の、コマンドが、ピチ、T 字路、風止めろ、9対1、くっそ
いいですね、T 字路コマンドを押すと、免許、携帯やんけって書いてある。やけんって書いてあるから。それで攻撃するんだと思って。ああ、これ画像込みでちょっと聞いてください。面白いこれ。
まあこれちょっとハッシュタグイヤサガで上げときますんで。
ありがとうございます。
これセンスいいわ。
そうね。
あ、上手だな。
そうですね。僕らの個人的なおしゃべりの内容が分かったらもっと面白いんですけど、
そうそうそう、
説明できないので。
そう、あの時のね、話込みなんでね。
そうですよね。
うん。もうドラクエ2の戦闘音楽が流れてくるんです、これ見てね。
そうそうそうそう。なんで2なんだよって話なんですけど。
いや、ソフトもちょっと今思い出しましたわ、ほんま。
ちゃんと2の上に被せた痕跡が見えるから面白いです。
うん、俺が両手塞がってて、ピチさんが、ソフトクリーム入れてあげますわ、言うて、やったんやけど、半分ぐらい器の外に漏れて、で、チョコレートソフトやったから、うんこにしか見えない、
ね。そうそうそう、切ったね、何これっつって。
懐かしいな、うん、
で、全然ピチさん悪び入れてないんですよ。
そうです。
俺が食うと思ってるから。
すげえな。
なんならやってあげたみたいな感じでね。
美味しそうでしょって渡してきたんでしょ。それが面白いんだよな。
ああ、晴れた。
まああ、面白い。
一応このメールは、はい、著書率調査の時に読んでもらうように送ってくれたみたいなんやけど、僕が、
はい、
著書率調査の時全然 G メールチェックしてなかったんで。
ええ。
うんうんうん、じゃあちょっとタイミングずれましたけど、今回紹介しました。は
い、ありがとうございます。
見れてよかったです。
はい。
はい。
続いて。
はい。
ケンケン丸です。
はい。
ニンテンドーインダイレクト会拝聴ということで。
うん。
私の年内交流予定タイトルは下記の通りです。
うん。
一つ目が、オホーツク日記。
うん。
これ初回限定版を予約済みですと。
なるほど。
すごい。ゼルダの伝説、知恵の借り物。これ前回紹介されてるね。
はい、
うん
見るからに面白そう。
うん。
うん。
で、ドラクエ3。
うん。
まあ、おっさんホイホイなタイトルなので、っていう。
はいはいはい。
ああ、そりゃそうっすわ。
はい。まあ、大体僕とかケンタロウさんと同じような、選択肢ってことだよね。
うん。
うん。うん、まあ、ピーチさんはドラクエしか被ってないですけどね。
こっち方面はですね。
うん、こっち方面。
だって、オホーツクやったことないんでしょ、ピーチさん。
やったことないですね。
で、
うん、
やりたかったんでしょ？
やりたかったんですけど、うん、ちょっと、溜まってんですよ、今、やるのが。
オホーツクを優先しようとは思わない。
うん。まあ、いわゆるちょっと、安くなってからという手もあるじゃないですか。
いやいや、それはもちろんそう、俺もそうですけど。
はい。はい。
やるつもりがなさそうやから、全然。
いや、そんなことない。やるつもりはありますよ。
そんなん言ってパンツ見るゲームしてんでしょ？
うん、だって、大津くんに着るパンツ以上のやつ見れるじゃん。
そうそうそう。うん、まあ、裏技ですけどね、
あれ
はね。
そう、あれがどうなってるかでみんな賛否分かれてるんだから。
はい。で、ドラクエ3の情報初出しを忍耐にしたのは、うん、下記の通り自社でやるより効果的だからだと思います。
うんうん、
スイッチ含むマルチ で出るサードパーティータイトルは今後、最新情報は忍耐最優先になるんじゃないでしょうかっていうことで、
はい。
リンク貼ってくれてて、
うん。
任天堂エブリーっていうとアカウントのツイートなんですけど、
はい。
なんか、この間の忍耐が、YouTube の国内同節200万人の偉業達成やて。
うん。
これまで歴代1位だったのが133万人やったんやけど。
はい。
今回増設で200万いたって
。おめちゃめちゃアップしてます。
200万すげえな。
あ、そんなにですか？アップ率すごいですね。
だって同時視聴で、すごい人気番組でも10万とかでも結構入ったってなるから。
増設でこれやから、後追いで見る人もいっぱいおるわけじゃないですか。
いや、倍じゃないですか。
視聴率エグいんですよ、だからね。
エグい、エグい。
ああ、まあ、そんなくらいの発表は大成功ですね、ほんと。
そうなると、ケンケンマラさんの読み通りになるでしょうね。
うん。
うん。効果が違うわ。
効果が全くちゃうし、印象も違うし。
うん。うん、そうそうそう。
うん。まあ、逆に埋もれてしまう可能性ありますね。リクタイトルが出てくるからね。
ああ、まあね。でも、それでも見てる人の数が相対的にでかいから。
まあね、宣伝効果はかなり高いけどね、
うん。あると思います。
今回、そんだけアップしたのって、やっぱり、これまでの積み重ねですよ。それともなんか、リクタイトルの予想があったんですかね。ドラクエ来る。
ドラクエでしょ。
ドラクエと、
うん、
その直前に社長がスイッチの後継機の話を出したっていうので、
うん。
まあ、注目度も高かったじゃない。今回発表しないとはいえ、
ああ、はいはいはい。
うん、忍耐自体の期待値も上がってたっていうのもあったんじゃないですか。
うんうん。ああ。
それあると思います。
うん。で、スイッチ後継機は円安の影響が深刻です。
うん。
スイッチが出た 2017年の為替は、1US ドル110円前後。
そうだ。
現在は160円前後。
おっと。
そうなんです。
50円も円安。これ、企業努力でどうこうできる額じゃないです。
うん、
確かに僕も、これをうっかりしましたね。普段からずっと考えてたのに、あの時これ言うの忘れてましたね。
うん、
円安でどう考えても安く作れないでしょって話で、ね。
はいはい、はい、そうそうそう、
うん、私も海外でものづくりをしていますが、毎日目が死んでいます。皆さん、海外企業との取引通貨が米ドルであることを知らなさすぎです。
うん、
以前 SNS で部品や製造は中国や台湾なんだからと言っている人を見かけましたが、相手がどこの国だろうが、取引通貨は基本米ドルです。
うん、
あ、これ全然知らなかった。うん、どことやっても米ドルなんですね。
うん、
例えば、米国でスイッチは300ドルで販売されていますが、単純計算で為替110円の時は3万3000円の商品が160円になると4万8000円になります。
ああ。
次期スイッチが仮に同じ300ドルで販売されたとして、
はい、うん、
任天堂の企業努力で日本だけ価格を下げた場合、懸念されるのは日本国内がドルを持った外人転売ヤーの狩り場になるのでは、と言われています。
はいはいはい。はいはいはい。
なるほどね。
あ
んま考えたことなかったけど、日本だけ下げてしまうと、
うん、
めちゃめちゃ安い仕入れ先になってしまうってことですね。
なるほどですね。
あ、均等ずれちゃうんだな。ああ、もう完全に納得ですね。
もう、どうしようもないですね。
どうしようもねえな、これ。
値段に関してはですね。
あ、ここまで、正論と正論言われたら何も言えないですけど。
うん、
うん。しょうがないですね。
だから高いじゃないかって言うとも、もう、ね、しゃあない話ですもんね。
もうしょうがない。まだ、それでも頑張ってるっていうのがわかるんじゃないですか。
うん、
もうしょうがない。これで、円高にならないもんね。
うん。
大幅に下がることはないです
よ。うん。急にですね。
うん。
そうですね。まあ、ね、今が一番高いような気もしますけど、
うん、
下がるよ、
うん、
そう、下がる予測がまだ立ってないから、
うん、
ちょっとでも遅らしたいとは思ってんじゃないかなと思う。
ああ、ああ、そっか。
いや、まあ、これ以上上がったら逆にもっとひどいことになるけど。
ああ、そう、大体なんかそういうのって日銀法ってよく言われるじゃないですか。その日銀総裁が、うん、あのコメントして、
うん、
あの、円安のなんかあの、為替操作するって言って、
うん、
一時期相場が荒れる時あるんですけど、それでも10円とかじゃないですか。めちゃくちゃ変動してもね。
で、一瞬で元に戻りますからね。
そうそうそうそう、そう、うん。そこで死ぬ人いっぱいいるんですから。
そうそうそう。はい。だから、まあもしかしたら、日本は、日本だけバカ高い、好景気になって、海外で売れりゃいいわっていう戦略に出すかもしれないです。
そういうのがあるかもしれないですね。
うん。で、相場が、相場っていうか、為替が円高に触れたら、値下がり、
うん、
値下げできると思うんですよね。
そうですね。
じゃあ、初手は意外と、めっちゃ高い可能性がありますね。だって、今のスイッチと同じで、やったとしても、
はいはいはい。
原材料が、もう、3万3000円が4万8000円になる。
なるわけですよね。はい。そうですね。
うん。どうかでもね。
今のスイッチがなんでこの値段で売れてんのかが不思議ですよね、ほんならね。
逆に。
どういう仕組みなんでしょうね。
まあ、その時作ったってことじゃないですか。
まあ、誰かが損してるんか、
うん
うん、まあ、それでも、任天堂は儲かるっていうことなんかもしれんけど。
まあ、基本的に見込みっていうのがあるじゃないですか。
うん、
まあ、プレス3のあの、完全、1台売って1万ぐらいマイナスのでも売ったっていうのはそういうのがあるじゃないですか。あの、ソフトが強くなって、あの巻き返しして、視野が上がってくると、はい、要はペイができるっていうような考え方あるから、
うん
うん、そういうのも多少は絶対あるはずだけど、ただ、 ここまで円安加速するとは思わなかったですよね、誰もね。
そうですね。うん、で、こんな長く続くとも思ってなかったし。
はい、はい。そうです、そうです。一過性だと思ったけど、うん、すごかったですからね。
うん。まあ、この問題は日本だけなんで、うん、世界で利益が取れたら日本は、売れなくてもしょうがないかって割り切っても仕方ないかもしれないですね。
ああ、そっか。アメリカも強いですもんね、任天堂ね。
そうですね。
あ、そういうことですね。
はい。
うまくできてますね。
はい。で、スイッチ後継機のスペックは、
はい。
PS4 以上、PS5 未満になるのではと予測します。
ああ、同じでよかった。
はい。現状のスイッチが PS3 以上、PS4 未満であると考えると、PS5 と同等にはならないのではと考えます。
うん。
コストの関係で、有機 EL ではなく、液晶を使用すると思います。
うん、
その代わり、うん、液晶サイズは一回り大きい8インチ程度になると思います。
うん、
これケンタロスさんと一緒ですね、
うん。
新型ジョイコンは故障対策はもちろんのこと、訴訟対策も兼ねて、こちらも一回り大きいサイズになると思います。
ああ、まあアメリカ対策かもしれないですね。訴訟大国だからあっちは、
現行のジョイコンはアタッチメントのようなもので接続可能になると思います。ああ、うん、なるほどね。サイズが少し大きくなるので、付属するドックも大きくなると予想します、
うん、
今使用しているドックに新型は入りませんが新ドックに現行スイッチシリーズは入る仕様過去広報互換になると予想します、
うん、
なるほどね、
うん、
まあ、だから現行も現行スイッチも、
うん、
同じく現役で使ってくださいという
はいはいはいはい。
まあ、なるほどね。一人一台時代やから、うん、今のやつも十分使ってくださいということでしょうね。
うん。
ああ、そういうことか、
うん。で、新型スイッチの新機能ですが、以下のようなものがあると嬉しいと思っています。
はい。
1、セカンドスクリーン機能。現行スイッチを新型スイッチのセカンドスクリーンとして使用する機能です。
ああ、はいはい。
Wii U ゲームパッドで成し得ることのできなかった手元の画面とテレビに映し出された画面の2画面を使った新しい遊びが生まれることを期待しています。これができると、Nintendo DS シリーズに出たゲームで2画面を使ったゲームの移植がしやすくなると思います。
うん、
ああ。そうね、DS についてのことも語るの忘れてましたね。
うん、確かにそれもあったな。
あ、まあ、僕も、と思ってたんですよ。この、はい、新型が据え置きで使った場合、うん、今のスイッチが、コントローラー扱いになって、手元にも画面がある。要は Wii U でやれなかったことが、今回できるんじゃないかっていうことは少し考えたんですけどね。
うん、
これがサードパーティーで使ってくれるかっていうところですよね。
そうなんです
。
これをやると他のハードに移植できないですもんね。
そうなんです。それが厳しい。いつものなんか任天堂のパターンになってしまう可能性もありますよね。
そうですね。
ああ、まあスーパースコープの二の前にだけはなってほしくない、ね。
まだ随分変なとこ行きましたね。
ああ、もう、10タイトルぐらいしか出ねえっていう。
うん。で、DS の移植でその2画面を使うっていうのは、まあ、できなくもないんですけど、ね、
うん。
ゲームによっては、上の画面と下の画面が一体になってる可能性あるじゃないですか。
はい、はい。
うん、うん。
一つの画面で下だけ操作できるみたいな場合があるから、そういう時に使いづらいなと思うんですよね。
うん。
画面の大きさが違うのは。
そうなんですね。
ただまあ、そうやって遊びやすくなるシリーズも確かにあると思うんで。
うんうんうん、
で、ちょっと前に。
はい。
なんか、任天堂が、何申請出したっていう、何だっけ著作権じゃなくて。版権じゃなくて。
商標
商標。商標、商標やったっけ、うん、なんかを、申請したっていう話があって。画面に、スイッチの画面を縦に持つためのアタッチメントの商標を申請してるっていうのを見たことあるんですよ、僕。
はい。
ほんまかわからんけどね。 だ僕、昔。
言ってましたよね。
言ってましたよね。スイッチ縦持ちしたら DS 遊べるじゃないですかって言った。うん、あれが、意外と実現するかもしれないですよ。
うんうんうん。
お
ー。まあ、遊びやすいかどうかは別として。
まあ、幅が広がるっていう。
はい。で、2、モーション IR カメラの強化。うん、これは新機能というより現在搭載されているモーション IR カメラの精度が悪いので強化してほしいと切なる願いです。
おお。
え、スイッチにカメラついてましたっけ？
すら覚えてない。
使ったことがない。
僕は使ったことがないです。モーション IR カメラでしたっけ？
どこについてんのやろ？ライトにはないんかな？
あ、ライトにはないはずですよ。
あ、ない。ライトになかったら、多分それを使う機能はなかなか活かされないですよね。
うん。
俺もライトが出た時点で、ジョイコンのゲームはもうかなり減ると思いましたから。
うん。
ジョイコンで遊ぶゲーム。
うんうんうん。
だってライトで遊べるゲームでないと売れる本数限られるじゃないですか。
うん。
うん。
だから、ライト出した時点で僕は遊び方は、オーソドックスなものしかなくなると思いましたから。
はい。
一応これ対応、これ非対応とかなんか、ちょっと書いてますよね。パッケージとかには。
あ、そうですか。
ええ。
うん。はい。で、本体にカメラを搭載。
うん。
3DS にあったカメラ機能の再搭載です。うん、ありましたね、カメラね。
はい。
カメラを使った新しい遊び。まだまだ掘り起こし可能だと思います。
うん、
まあ、そうですね。これが、位置情報を得れるようになったら、
うん、
遊びがぐっと広がるでしょうね。
うん、
GPS 拾えるようになったら。
はいはいはい。
外をほんまに歩かせることができるようになると思うし、
うん、
それによってまた、昔 3DS の時にあった自分の顔を取り込んでキャラクターにしてシューティングするゲームとかあったじゃないですか。
顔を。
ああ、ありましたね。
うん。まあ、やったことはないんですけど。
もう何回かはありますけども。
あ、そうですか、
うん。
AR は使ったことありましたけどね。なんか、読み込んだら、
そこに、
画面上にマリオが出てきたりとかいうの。
はいはいはい、はい。
うん。まあスマホでもできることですけど。
そうなんですね。
うん、まあまあ、あれはでも最初 3DS すげえなと思いましたね。なるほど。まあこの辺がもちろんあると嬉しい機能ではありますけど。
はい。
うん、まあどうなるかですね。
うん、
以上が新型スイッチの予想になります。願望混じりなので、当たってる可能性は低いと思いますが、新しいゲーム機の予想、新しいゲーム機の予想をするの楽しいですね。
うん、
次の任天堂インダイレクト会も楽しみにしています。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、この辺の機能は、あるに越したことはないんで、どうなるか楽しみですけど。
うん。
ただ、スイッチって最初出た時に、
はい。
思い切ったなって思ったのが、
うん、
Wii U で盛りだくさんだった機能を全部なくしたでしょ。
うん、はい。
うん。
あれが意外と良かったんちゃうかなと思ったんですよね。
そうですよね。
すげえ軽くなったんですよね、スイッチって。
うん。うん、
リアルな重さもそうやし、
うん。
挙動っていうか、
うん、
立ち上がりの速さとか、
レスポンスとかもですね。
レスポンスもそうやし、スリープでそんなに充電電池食わないとか。
うん。
あの辺が受けた。で、価格も低価格で抑えれた。
はい。
っていうのもあるから、ここをもう一回、搭載するかどうかっていうのはちょっと疑問ではあるんやけど。
うん。
これをクリアできるぐらい、何か技術革新が生まれてるならいいと思いますよね。
うん、
いろいろ入れちゃうとその分また価格もやっぱ上がりますからね。入れすぎちゃったらまたその分価格も上がる。難しいところでさじ加減ですよね。
でも、入れなかったらスイッチやんか。うん、だから。
だからそこをまだね、 そういう、そのまま延長線上で行くんか、新しい遊び入れるかっていうところもまた、どっち方面に進むかというところですね。
そうですね。
まあ、ケンケンマラさんが言うところがマックスだと思うんですよね。
うん。
あの、カメラであったりとかっていうところで、
うん。
ブラッシュアップするっていうところでとどめとかないと、やっぱり、こけたとき偉いことになりそうな気がするんで、
うん、
そこが心配。
そうですね。
うん、まあ、妥当ですね。ケンケンマラさんやっぱ見てるとこすごいですね。冷静に見てるなぁと思いました。
はい。あと、いる機能といらん機能ってやっぱ見直し必要やと思うんですけど、
うん、
僕もうそろそろ振動いらんのちゃうかなと思ってるんですよ。
絶対いる。
いや、僕振動はいるんですけど、リアルな振動、そこまでリアルな振動いらんと思いますね。
いや、僕、振動結構命っぽいんですけど。
いや、全然いらない。
嘘、
うん。だってあの、スイッチの、振動ってめちゃめちゃ、A 振動なんですよね。
さじ加減はわかんないけど。
いや、あそこにすごく技術を入れとるらしいんですって。
はい。
だからそこで、あれがあるから結構価格も上がっとるみたいな感じですよね。あと、故障しやすいとか。
でも、ジョイコンの故障原因の一つって、結局、あれじゃないですか、ジョイコンのコントロール部分のヒンジが弱いからでしょ？
まあ、全体的に弱いんで
しょうね。弱いっていうところがあるから、振動は個人的には入れてほしい。
いや、その、ちょっとなんか動くぐらいの振動でいいと思うんです僕は。あの振動にすごいこだわってらっしゃったんで。
うん。使いこなしてないよね。
そうそう。
うん。
使いこなしてるものが少ない
んです。あのゲーム機に比べたらやっぱりチャチはチャチですけど、
でもあの、
とりあえず振動自体をクオリティ上げるとは絶対思わないけど、
そう。
あってほしい。
そう、普通に、振動するだけでいいんですよ。あんましここに力入れんでいいかなと。
うん、俺、だから最近その、ゲームパスのゲームばっかりやってますけど、
ね、
いるかってずっと思ってるんですよ、この振動。これいらんよなと思いながら、ないと困ること一切ないぞと思って。
いや面白い、これもいる範囲だなって今完全に分かる。
そう、単純に価値観の違い、これは。
ムービー見てるじゃないですか。ムービー見てる間、このコントローラーをテーブルに置いたりするんですよ。
うん、
ブルブルブル言ってびっくりした。
置かないっすね。そもそも俺ゲームやってる時、コントローラーは。
いやいや、なんか違うことをやるじゃないですか。ムービー見てるだけやねんから。
うん。
うん。その時に振動いらんし、で、振動の使い方もセンスがあって。
あ、そうでそこなんですよね。
うん。要は、映画館の 4DX と一緒で、誰目線で揺れてんねんっていう話です。
ああ、まあ、それはもうセンスだから、そのソフトによる。
攻撃受けた時に揺れるのはわかるんやけど、攻撃した時も揺れたりするし、どっちやねんっていうのが、揺れさせすぎやろって。
待
って
、何でもかんでも。
わかってる。
わか
ってるけど、振動あった方がいい。
いや、だから振動機能があるから揺れさせたくなるんですよ。なくて、
な
くて。
下手なやつでしょ。
いや、そんなにうまいのあるかなぁ。
いやいや、物にはありますけど、確かに悪いのもありますんで、確かにセンスの問題だと思いますよ、メーカーの。
うーん。
ここまで振動があんまりよろしくないっていうのが3分の2いると思わなかったな。
そこにあんまし金をかけんでいいかなっていう。
いや、金かける必要はないと思いますけどね。ただ、今と同じあった方がいいっていう話ですよ。僕はね。
まあ、体感型ゲーム、体感型コントローラーみたいなのはあっていいと思うんですけど、
うん。
標準装備でなくてもいいかなって。
でも今もう3名が全部、あれですよね。現行ハード全部振動ついてますよね。
うん。そうです。まあ、昔で言ったら64も振動パックつけたじゃないですか。
そうそう。あれが間違いの始まりですよね。
でもあれ感動しませんね。
だから感動したけど、
最初は
あ、ね、りだっていう話だけど、うん、要は、アニさんが今言ったのは、要は、追加で付けられるようにした方がいいっていうのは、64の二の前になっちゃうから、だったら付けといた方がいいと思うんですよ、僕は。
うん、その分価格が抑えれる可能性があるじゃないですか。
そんなに大したことないんじゃないですか。
いや、重さも、それにより。
まあ、重さは明らかに軽くなると思いますよ。
うん。
まあ、確かね、コントローラーいろんなメーカー売っとるで、安いのとか高いの売っとるじゃないですか。
うん、
もう、振動がないコントローラーってめっちゃ安いじゃないですか。やっぱり、入っとるだけで結構かかるんでしょうね、あれコストって。
はい。
うん。 まあそれもあるのかな。でもまああってほしいけど、まあどっちにしろ多分新型買ってもプロコン買えますから。うん。僕は結局、うん、プロコンっぽいやつ買うかな。
まあ、振動はちょっともう一段階上に上がらんと、今のままなら俺はいらんと思うな。
まあ俺は賛否あるでしょうね。うん。
うん。まあピチさんとかやったら、股間につける振動とかがあったら、
もう、
嬉しいかもしれない、ね。
最低だよ。
あれぐらいの振動でね。
絶対ピッチさん股間に当ててるでしょ。
なんで斜め上行っちゃうんだ否定しろよ、まあ、先に。
それはね、動いた頃は、それは新鮮でね、いろいろ試しますけど、まあまあ。
やったんだろ、行
きましょう。
もともとおばあちゃんのマッサージ機ずっと当ててた人やからね。
ああ、もう、ド変態ですね。しょうがないね。
はい。
はい。はい。
じゃあ、こっから、ハッシュタグ、はい、抜粋で読んでいきます。
はい。
じゃあ、まず、ケンケンマルさんの文をピッチさんお願いします。
はい。ケンケンマルさんがいただきました。昼飯食べながら、オープニングトークを拝聴中。ピッチさんの、自己状況の説明が、いろんな意味で、過去、トラちゃんのような感じでは、トラちゃんのような感じで、はて、状況イメージがわからず、はて。
状況イメージが湧かず。
はい、状況イメージが湧かず。はて。免許証、不携帯の、不携帯もお仕事で車使っているのに、いろいろやばくて、はて。ピチさん、今回もケンタロウさんに怒られますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
うん、もう、タオメにいろいろ言われておりますんで。
まあ、状況イメージが湧かずも湧からずも同じですけどね。
はい。
ね、うん、わかりませんでした。
はい、
うん。はい。
でも、めちゃくちゃ面白かったです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
似た感じで、カッセルさんの文を、浅沼さんお願いします。
はい、カッセルさんがいただいてます。ありがとうございます。オープニング、定時路の話。直進道路の右側から車が飛び出してきたというなら、定時路より、閉じろ閉じろ、うんおい、閉じろ
これ、カタカナのとですよね。
はい。
はい。閉じろの方がイメージ湧きやすいですね。かっこ、今回の話はそういう次元の話ではなかったですが、何ですか ?T 字の T 側と T 字の字側って苦笑っていただいてます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そうですね。
だ一番はここなんですよ。T 字の T って、まだおかしいことわからないですか?
いや、もう分かってますよ。おかしいですね。
うん。分かってないんだよな。
いや、分かってますよ、分かってますよ。
なんで上の横棒が TG の T やと思ってんのか。
うん、そこだけ。
書き順が最初に上から書くじゃないですか。
T、G なんていうのあれ。そうそうそうそう。T だけで T やろ。
うん、そうなんですよ。
まあ、なんかイメージ的にそう思ってたんでしょうね。
うん。イメージ的にじゃないけどね。
まあ、TG の T 側だけやったら、まあ、まだね、一文字目っていうのは分からんでもないけど、うん、G 側ってないねん。
そうそうそうそう。あ、方向なのかなってちょっとうっすら思ったけど、うん、あの後。いや、でも違うだろうって話。
T 側って言ったから、その後の G は、アルファベットの G やと思ってて、どこから出てきたんやろと思ったんです
よ。そう。ぐるぐる回ってんだなと思ったんですよ。
うん、ね。ほんまもう、どうかしてたんでしょうね、事故ってからね。
いやいや、元からでしょ。だって、それ、おかしかったら、あそこまで怒んないっすね。
はい。
はい。ネオさんが、これ、引用リツイートで、太陽とシスコムーンオフィシャルのアカウントが、この、太陽とシスコムーンがサブスク解禁したと。
うん。
っていう、このタイミングのことをネオさんが、イヤサガ効果わらって書いてくれてるんですよね。
はいはいはい。
まあ、僕効果でしょうね。出したの僕だから。
これでも太陽とシスコムーンが今また活動してるっていうことなんですけど。
はい。
これ名前変わりませんでしたっけ ?T&G に。
いろいろ変わってるんですよ。
戻った?
戻ったんですか?
太陽とシスコムーン T&G ボンバーになって。
ああ、うん。
その後今ネオさんが言ってたやつか、この間。
うん。
シスコ3か。
うん、うん。
っていう風になって、で、今、これ見ると、太陽とシスコもオフィシャルって書いてて4人出てくるっていう、これちょっとよくわかんないです。 だこれ当時のやつをサブスク解禁したんだと思うんですよね。
だからでしょうね。
うん。
あはははは。
だから、再結成後が、太陽とシスコムーンにまた戻ってるってことですね。
多分そうなんじゃないですかね。まあ、3人活動してるっていう、シスコ3もちょっと気になるんですけど、なんでしょうね。
なんでしょうね。
ちょっとわかんないです。
まあ、皆さん、今、各種サブスクで聞けるらしいんで、
はい。
ぜひ聞いてみてください。
はい、はい、お願いします。
はい。続いて、ケンケンマルさん。浅沼さん加入後のイヤサガが面白い。
よ。
前々回だったか、兄さんがピチさんと浅沼さんに向かって、あなたたちと言うと、浅沼さんが間髪入れずに、デヴィ夫人か、って突っ込み入れるのが面白かったです。
やっぱり。
リスナーも楽しいけど、多分兄さんも突っ込んでもらえてニコニコ顔なの、ニコニコ顔なはずといただきました。
ありがとうございます。
はい。
はい。
ああ、感無量です。はい。どうです?
いや、まあ確かに、確かにね、ピチさんでは突っ込んでもらえなかったことが。
そうですね。
何回あるか、それが。もう、
もうね。
もう全然諦めてましたから、僕は。
はいはいはい、はい。
リスナーさんの誰かに伝わればええかっていう感じでずっと言ってたから。ほんまに壁に向かってボケ出る感じ。
じゃあ今気持ちいいということですね。
うんふじゃねえよ。あんたのせいだからね。最初はなんとか返してくれないかなって期待を込めてたけど、諦めたっつってんですから、はい。かわいそうなんですから。壁打ちでしょ。壁打ちボケって一番きついでしょ。
そう。
だからこれは、
あなたたちって僕が言ったのに、浅沼さんがデヴィ夫人かって言ったところがおもろいんじゃなくて、その後僕が、あなたたちって言ったところが一番おもろかったはずなんで。
そうそうそう、被せたやつ。
僕なんですけどね、あれ結局ね。
いいですよ、それで。はい、うん。解禁でしょ?ボケ解禁でしょ?
はい。
あ、でもよかったです。
はい。続いて、ステディさんが、はい、483聞いた、イヤサガ7周年おめでとうございますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ステディさんといえば、一部界隈で有名な方ですよね、確か。はい、確か九州方面で。
あ、ポッドキャスト配信されて
る。されてる方ですね。はい、僕、名前はよく聞きますよ。
お
ー。まさか聞いてもらえてたんですね。
はいはいはいはい。
ありがとうございます。
どうしよう。
ありがとうございます。
どうしよう。
どうする?
いや、わかんない。
はい、次。
ありがとうございます。
ホワリーさんの分をピチさんお願いします。
はい、ホワリーさんが来ました。ブルース・ウィリスの吹き替えといえば、ゴールデン洋画劇場版は、村の、竹則さんでしたね。ダイハードやアルマゲドンでも声を当ててましたよ。私は村のバージョン好きでした。村野さんは飛び出せ青春の教師役の方、食いしん坊万歳の何代目かも、何代目かを担当していました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
びっくりした。村野さん、もうほんと食いしん坊万歳のイメージしかないから。
うん。
こんなことやってたんですね。
あ、いや、俺一応知ってたんやけど、やっぱりイメージ的には野沢那智なんですよね。で、その後、俺絶対村のバージョンも見てるはずなんやけど、
うん、
多分全然気にならんぐらい上手かったんでしょうね。
そうなんだ。
今回見たの多分この村のさんバージョンだと思いますよ。
どこで見たん?
うん。
あれです、あれ、ヤフーじゃなくて、アマゾンプライム。
全然違え。
アマプラにあったっけ?
ありました、ありました。
あ、そっか、俺も見たか。
うん。
あれはソフト版やで。
あれ、ナチさんですか?
ちゃちゃちゃ、ソフト版はまた別の人よ、声優さん
や。あ、じゃあ、違うでしょ。いや、声違うなぁ、思ってた。
その話したやん。声が違うから、100点満点に上げられへんけど、
うん、
十分、映画がおもろいから、十分見れます、言
う
て。
それで見たんですよ。で、それが村野さんだと僕思ってたんです。それ違う人なんですね。
はい。
はい。
村野さんはフジテレビバージョンやから。で、アルマゲドンとかも当ててるから、俺も絶対こっち見てるはずですわ。
ほうほうほ
う。そう。まあ、食いしん坊万歳確かにやってましたね。7代目って書いてますね。
見てましたよ。
見てましたね。
うん。
ピさん。
はい。
見てましたか？
寝てたのか？
僕は見てませんでした。
食いしん坊万歳といえば誰ですか？
食いしん坊万歳は、あれですよ。なんかよく見る。
いっぱいいますよ。
うん。
名前はよく聞きますね。
え？一回も見たことない。
そうですね。あんま食レポの番組は見てなかったですね。
チャヤン、もう短い番組やから、番組と番組のつなぎで、ちょこっとだけ流れたりするから、うん、
はい。
ああ、今この人やってんのか、いうの、話題にもよう上がってたし。
おー。いやー、ちょっと見てないですね。
え、未だにやってんのこれ。
わかんないですよね。最近
テレビ、これウィキ見たら、ねえ、74年に始まって現在まで続いてる感じで書いてます。で、今やってんのが松岡修造と書いてますね。
松岡修造まだやってんだ。結構長いっすよ。ま、
長いですよね。うん、松岡修造、2000年から20年。
そうそうそうそう。
24年間食いしん坊してんの。
そうですよ。やっぱ僕らの世代でやっぱ山下真嗣のとか、村野武則のとかで、で、だいぶ前行くと、獅子戸城のとか。で、獅子戸会もやってました。
はいはいはい。
はい。
俺のイメージは、獅子戸城は結構強いですね。
あ、やっぱ僕は山下真嗣さんなんですよ。
獅子戸城、梅宮たっちゃんもイメージありますね。
あー、あと辰巳拓郎。
辰巳拓郎やってましたね。
そう。
あ、うるさいな、ピチカート。見てないくせに言うな。
いや、生顔の顔は出てくるんですよ。おー、出てたなって。
ほんだから最初に言えや。見てないんやろ、あんな。
ちょっと、ベラマ言ってるっすけど、うるせえなって。
食レポ番組なんて、ミヒ言えて言ったくせに、名前出したら、あ、ってうるさいね。
バチバチ切れてる。
ごめん、ちょっと静かにしてください。
ああね、俺が一番のイメージは獅子戸城かな。
ああ、獅子戸城さんが1982年から83年の。
短い、2年しかやってないんや。
そう。短いんですよ。
短いな。
だ僕はどちらかというと辰巳拓郎さんと山下真嗣さん世代ですね。
でも村野武則のイメージもかなり強いですね。
うん、1988年から90年までやってます。
うん。で、辰巳武太郎の時はあんま見てない。
武太郎ってみんな言うね。絶対言うんだよ。違う、チョンあるから。ちゃんと。
あ、でも、ほんまに黙るな、ピチ。
黙った。
ほんまに黙らんでねって。
見よ、それ怒られたから。
山下真嗣の時はピチさん知ってるでしょ、さすがに。スクールウォーズのあの山下真嗣が出てんねんから。
う
ん、
びっくりしたんですよ。
やって、いつやってたんですか？
ね、1994年から97年まで山下真嗣さんは700回ぐらいやってます。
時間帯ですよ。
基本日曜日の夕方ですよね。夕方、いや、俺らの時はもっと遅かったよね。
8時とかだった気がするんですよね。8時、9時とか。
俺、9時の、じゃあ、10時の終わり、え？なんかの、最後の5分、
うん
ニュースとか天気予報とかやってるような枠でやってたんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
そんな、短い番組？
5分番組かよ、そんなのね。
そう、5分です。で、今は、毎週日曜の午後5時25分からです。だいぶ早くなったんですよ。
やっぱ9時54分から22時枠。
ほらほら。ですよね。
うん。
その時はね。
うん。
なんか、労働省じゃないな。なんかの、
じゃあ、俺も今思い出したけど、火曜日から金曜の週5日間やってたって。
あ、だからか。
だから、見えひんわけがないんですよ。
テレビ出してればね。
うん。
はぁ、
それを見てないって言い切りましたからね。
そうですね。見てないですね。
多分 CM の時とか気絶してんじゃないですか。ピさんは。パーンなって。
違うことしてんでしょうね。
まあまあ、それはしょうがないんじゃないですか。個人差あるから。
そんなに見とるもんなんですね。
うん。で、それでなんであんだけ、ああ、ああ、つって
こう。知っとる顔が、名前が出てきたんで、あははははって言っただけ、ね。
痙攣してるからな。それは切れるわな、と思って。
あ、今って、大阪やってないんや。
ああ、そうなんですね。
関東圏と山形しかやってないみたいだね。あとアメリカでもやってるみたいな。
なんでアメリカでやるんだアメリカ需要ないでしょうよ。
あ、現地法人のフジテレビが流してるって。
釣りバカにしみたいなんですね。
ちょっとわかんない
です。どういうこと？何と今ごっちゃになってんの？
いや、あの、釣りバカにしは、なんか、たまに見てたんですよ。ちょっと。あんな感じで。
毎日やってた釣りバカにしが。
毎日やってたんだ。
5分間
いや、あの、週末、土曜日になんか5分ぐらいやってませんでしたっけ
釣りバカにしがいつ合体すんの
すげえ。
違う、え、釣りバカにしじゃない。なんか釣り番組やってましたよね。てててててててれってでーん。ててれてー。
知らねえよ。
え、あれ、なんじゃったっけ、
え、釣り頃釣られ頃、
あ、それでそれでそれで。
毎日ちゃうじゃん、あれ。釣り頃釣られ頃なんて多分土曜の早朝とかじゃなかったっけ、
早朝でしたかね。なんか、夕方のなんかイメージがあるんです
よね。ひでえな。
6時のアニメ、7時からアニメ見る前にちょっとあったや
つ。釣り頃釣られ頃って、テレビ新広島なんや。
あ、
だから。
え、広島だけですかね。
いやいや、関西でもやってましたよ。
はいはいはい。
名前は聞いたことありますけど。
あ、そんなに有名じゃなかったんだ。
あ、放送時間土曜日、うん、土曜日やで、やっぱり。
あ、でしょ、うん、
でしょじゃない、あんた毎日聞いてん。で、15分番組。
あ、15分ね。
土曜日、週1回土曜日に15分番組っていうだけで、何がそれでごっちゃになるのか、食レポ番組と。
まあまあまあまあまあ、あの、落ち着いてくださいよ。そもそも釣りバカと間違ってんだから。
そんなの。その結果の釣り頃釣られ頃とも全然ちゃうし。
そう、だから。
いや、でも、合間にちょっとだけあるような番組。
いや、もう反論すんな。
はい。
はい。
で、この、釣り頃じゃないわ。食いしん坊、食いしん坊は僕はね、嫌いじゃなかったし、
うん、
まあこういうもんやと思ってて、
うん、
特に山下真嗣がこの食いしん坊抜けてからよく美味しくないやつも多かったと。
あ、言ってた。
よう言ってて、で、そういう場合は個性的な味ですねっていうのに抑えてたみたいな話をしてて、でも、まずいとは一切言われへんからみたいな話をしてるね。で、食レポって大変やなって思ってたんやけど、
うん、
そっからね、石ちゃんの舞うとか、
うん、
あと、宝石箱とかで、
あ、はいはい、
食レポがちょっとブームになったじゃないですか。
うん、
なりました。
で、今、芸人とか、まあ芸能人全般ですけど、食レポできなかんみたいな流れになってて、みんななんか、
あるある、
そこで笑いを生まなかんみたいな感じになってるじゃないですか。
うん。
俺はあれほんまにいらないと思うんですよね。
俺もそう思う。なんか勝手に登竜門にしてますよね、あれね。
あれができなかんみたいなの言ってるけど、
うん、
いや、うまくない飯をうまそうに見せてもらいたくないんですよ。
うん、うん、
うまいやつだけ紹介しろよ。
そう、忖度なしでやってほしいんです
よ、こ
っ
ちは。ほんで、ほんまにうまいならうまいだけでいいんですよ。そこに、うんうん、うまい今だとかいらないんですよ。
あ、今ちゃんのね。
うめっディーとかいらないんですよ。
あ、いらないです。あいついらないです。
あれ何も面白くないし、でもそれが一つは持っとかなかみたいな流れになってるのがほんまにいらないんですよ。
はいはいはい、はい。
アイドルになんかテレビのことを教えます的な企画あるんですけど、
はい、
いらんです。
アイドル番組やってますよね、その。
そうそうそう、そう、うん。
練習みたいですね。
ヨシンバね、大喜利とかだったらいいですよ。その要は。
そういう
番組構成上のバラエティのイロハを伝えるっていうのはいいけど、そこに食レポ持ってくんじゃねえよって話。
ほんまの食レポでそれをやるのはいらんけど、まあ確かにね、そのバラエティの中でみんなこれはどうやってボケんねんっていう競い合いしてる分はいいんですけどね。
そうそうそうそうそう、うん。マジで捉えられたら困るんですよ。
マジの食レポ番組が多すぎて、
うん、
もうほんまにヘキヘキとしてるわけですよ、僕は。
ああ、もうだから夕方5時台のニュース絶対見ないですから、僕。
てかもう、
そんなんばっかだから。
今、関東の、ネット局もそうかもしれんけど、うん、 と、関西のローカル局、
うん、
もう朝から晩まで食レポしてますから。
そんだけ食うんだ
よ。っていうか、その何、街の人気店とか言って、全く客の入ってないようなところにいて、写真だけ明かり照らして美味しそうに見せて、
うん、
で、芸能人にうまそうな感じで食わせるっていうのをずっとやってて、
うん、
あれ多分だから店から金儲てやってるんですよ。
うん、そうですよ。うん、癒着先ですから。
そんなん何も見たくないんですよ。要は、CM を見せせられてるようなもんじゃないですか、僕らからし
た
ら。
そうです、そうです。
で、ちょっとうまそうやから行きたいなって思うんですよ。
うん、うん。
それがまた自分に腹立つんですよ。
負けたってことですね。
嘘やのに、なんかあれ、この店ちょっと近いし行ってみたいなって思っちゃうから、ほんまにやめてほしい。
それもあるんだ。
あるよ。ほんまに行って後悔したくないし、そうだね。
で、忖度なしでやってほしいですね。
それでまた行列できんのも嫌やし。
うん、そうそうそう。で、並んじゃう自分も許せないしね。
許せない。もう、嫌、うん、やわ、ほんまに。
ああ、やめましょう。もう食べログ見ろって感じですね。
食べログも言いたいことありますよ。でも、もう。
しまった、ね。
もう言わないですけど。
水かけようと思ったけど、油かけちゃった。
食べログもおかしいな、でも。
まあ、基本的にあんなの、どうせスポンサーだから。うん。あ、行って自分で飯食って、まずかったらまずいんでしょうがない。
そうそうそう。
で、いいです。だからもう、アリさん見ちゃダメです。
そうですね。
はい。
はい。あ、ほんでね、村の竹のりで、はい、これあれの、パープルの時も言いましたけど、
うん、
村の竹のりが関西ローカルでやってたクイズ番組があったんですけどね、
うん、
司会やってたんですけどね、それがドッキリ Q っていう番組で、
うん、
これなんか、なぜか僕はずっと見てたんですよ。
うん、
日曜日の、午前11時25分から55分までやってる。だから、要は、いいとも増刊号から、
うん、
アッコにお任せまでの間のつなぎの番組として、うん、おもろいわけじゃないんやけど、なぜか見てたっていう番組。
おもろいわけじゃないけど。
これをすっげえ覚えてて、
うん、
で、これちょっと調べてみたら、
うん、
これ放送してた時って、これ、うん、いいともの増刊号が終わったからこれを見てたんやけど、
うん、
このいいともの増刊号まだやってんのに、関西だけこの番組のために降りて、これを流してたらしいんですよ。関東では続けてたらしいんですよ。
うんうん、
だから、損してたんです、僕ら、この番組のせいで。今日初めて知ったんやけど。そうまでしてこれ流したいかっていうような番組でしたけどね。
見てたでしょ？
うわ、見てました。なんか。
見てたんか
い？安倍静江とか出てましたけどね。
あ、パッチワークでおなじみの。
おなじみ。
安倍静江さん。
安倍静江がえらい達筆で答え書くんですよ。
それは面白い。
なんで書いてんねん、これ、と思って。
ずっとソバージュでね、やってますけどね。
はい。なんか、んで、アシスタントがね、言い干し稽古やったんですよね。そう、すっげえ覚えてますわ。
その時代だな。
はい。85年から89年ですから。僕は中学生ぐらいの時に見てましたね。
うん、
はい。それだけの話です。
だいぶ尺取りますね。
はい。続いて、君彦さんが、
はい。
僕が前回紹介したカンナ迷宮っていうゲームなんですけど、
うん、
カンナ迷宮始めましたっていうことで、
お
多分聞いて買ってくれたんでしょうね。はい、
うん、
で次のツイートで、使われてる技術の説明が小難しい、
うん、
兄さんが言ってたのはこれのことだろうな、確かに心折られる可能性は高いっていうことなんですけど、まあ確かにね、序盤ですよ、序盤は、うん、話の説明のところがえらい難しいんですよ、
うん、
だこれは下げの宇宙のひも理論とか話するときと話と一緒ですわ、
はいはいはい、
ここ、えらいややこしいなっていう。で、これ、ほんまかっていうような説明がずっと続くんですよ。
うん。
うん。
でも、そこを乗り越えると、まあ、普通に、いろんなパターンのエンディングを見せてくれる、バッドエンドの、バッドエンド集みたいな感じになるから、
はい。
まあ、そこに来ると、そんなに頭使わないんで、
うん。
多分、そこを通り過ぎた君子さんも、クリアはいったんじゃないかなと。
うん。
で、パンタンさんが、
はい。
カンナ迷宮面白かったです。
う
うん、定価500円、うん。発売日からのセール中に、400円で買っていたので、最近の文庫本の半額ぐらいで楽しめました。
うん、
SF 好きの方におすすめっていうことです。
ああ、ちゃんとすべての実績アンロックしましたって画像をつけてもらってますね。
はい。僕もこれ撮りましたけど、これ撮るのは全然難しくないです。
あ、
すべての、
すべての選択肢埋めるだけなんで。
うん。
うん。ね、トゥルーエンドに行くときだけ、ちょっとだけ考えなかんっていうか、はい、選択肢が埋まらないんですよ。
うん、うん。
何回かいっぱいある選択肢の正解を選んでいかなかんねんけど、
うん、
まあそれも、まあちゃんと読んでりゃわかるし。で、ひらめいた時は、おーってなるから。
うんうん。
よくできたゲームです。
うん。
うん。ピーチさん絶対好きですよ。
うん、面白そう。
うん。
そう、本読めんけど、このゲームだったらできる男なんで。
う
ん。
そうですね。
うん、
うんうん。
僕の好きな感じのクローズドサークルで。
はいはいはい。
まさに、かまいたちみたいな感じ。
ああ。
はい。
で、そんな長くないですよね。
あ、短いです。
うん。
はい。
ちょっと前向きに検討します。
はい。
うん。
じゃあ、続いて、ネオさんの文をピチさん、お願いします。
ネオさんからいただきました。来年には、画廊伝説の新作も出るようですし、スト6にテリー・ボガード、知らぬ今井が、今年度、参戦予定になっています。
うん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これは、ケンタロウさんがちょっと言ってくれてましたよね。
はい。
ストロークに、テリーと、知らぬ舞が出るっていう。
はい、そうです、そうです。聞いてめちゃめちゃ嬉しくなりましたね。で、なおかつ、来年には画廊伝説の新作も出るようなんで、この辺ちょっと熱いですよね。
うん、そうなんだな
ぁ。これ無料で追加されんの？追加パックがあるの？
追加パックです。はい。買うような形になる。キャラを買うような形ですね。うん、
ああ、なるほどね。
うん。だからあのシステムにこのキャラ、僕好きなキャラが入るんで、うん、ますますちょっと楽しみですし。
うん。
うん。
テリーとマイだけ2ラインで戦うの？
2 ライン一つのあのシステムに組み込まれるわけですから。
あ、ないんや。
おかしなことになるじゃないです
か。なんか、テリーだけ横に逃げれるとかじゃないんか
な。まだね、画像は出てないんかな。
画像は、新作はまだ出てないです。
いや、このスト6に出るテリー・ボガードと知らぬ今井の画像は出てましたっけ？
これは？
は、画像出てますよ。画像出ては言いますけど。
PV みたいなのが出てますけど、
うん、
これでもアニメーションですね。
うん。
戦闘画面は出てないか。
ああ。これで、うん、僕もこの2キャラを使うことが確定なんで、スト6楽しみですわ。
まあ、
前言ったように、ゲームはすごく楽しいんですけど、どうしてもキャラクターがちょっとハマらなかったんで、
うん、
これでハマるキャラが来たんで、もう、すげえ楽しめるような気するんですよ。
ああ、
そうっ
すか、うん。そうでしょうね。うん、
でしょう
ね。はい。
うん、3分の2やってないっていう。ちょっと手出してないんですけど。
あんだけ格闘好きだったのに。
いや、やっぱゲーセンでやる方が、コントローラー本体とかあって、
はいはいはい。
で、家でコントローラー買ってやるとガチャガチャ音が鳴っちゃうから、
うん、
今の家庭環境だとちょっとできなくて、
あ
で、コントローラーだともうかなり反応が遅くなっちゃうから、すごい嫌なんですよ。
それでもめちゃめちゃわかります。
うん、なのでね、まあコントローラー勢でやるのもなと思ったけど、あと、スト6面白そうなんですけど、
うん、
ちょっと お金がね、なかなかちょっとお高いので、
うん、
なかなか手が出せないっていうのは、すいません、正直ございます。あと、どうせ、ネット再生でやろうぜっていう人もいないし、野良で入ってまたボコボコにされるのも嫌だしって思うと、やっぱ億劫になっちゃいました。
Xbox には、出てました、ストローク。
出てます。
あ、出てるのよ。でも、クロスではできない。うん、できるんですか？
わかんないです。多分、クロスでできると思います。
できるんじゃなかった
し。うん。多分できるんですけど、うん、一緒にやってくれる人もいないし。
いや、おるでしょ、多分。
いや、いないです。うん。
いや、始めましたら言ったらみんな来ますって。
僕もカプコンの、あの、ベルトスクロールアクションで痛み合ってるんで、一回。
一応、ピッチさんも僕も持ってますから、スチーム版ですけど。
え、アニさん持ってるんですか？
持ってますよ。
そうですよ。
実は、あの、ある方からもらいまして。
え、そうなんですか？
同じく。ものすごく、あの、と、あの、ええ、喜んでます。
はい、ああ、僕は、じゃあやるでしょ。
あんまりやってないんですけど。
やってないでしょうね。
はい、まあでも、やろう思ったらできますよ。
すごくね、やりやすくなってますよ、コントローラーでも。
ああ、そうなんですか。はい、ちょっとね、うん。
あの、モダンタイプはほんま画期的ですよ。
ちょっとあの、用語で言われてもちょっとピンとこないんですけど。
必殺技がワンボタンで出せるやつです。
ああ、それ僕ダメなんです。なんか、ずるしてる感があるんで、ちょっとダメなんです。
思うやないですか。
嫌じゃなくて、あの、俺嫌なんです。
頑固だな。
頑固じゃねえよ。思うじゃないですか。で、楽っすよって、それ楽だろうと思うから。
で、それこそパッドでやりやすいように、うまいことなんかやってくれてるんですよ。
だから、それが嫌だっつってる。
まったく、スティックは用意できない、このシステムはダメ。もう、わがままばっかりじゃないですか。
だからやってないからじゃないですか。誰にも迷惑かけてない
でしょ。そうでしたね。
あの、画廊の新作はちょっと、僕、初めてちょっと聞いたんですけど。
あれの、あの、マーク・オブ・ウルフの続編ですね。
ああ、ウルブスの。
はい。あ、ウルブスのね。
ああ、だからロック・ハワードとかテリーもね、挑発の状態で出てきたりとか。
そうです、そうです。
あと、双葉・ホタルとかグリフォン・マスカ出ると。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。まあ、もう、おじさんついていけないかもしんない。
だって、何十年ぶりの新作ですから、誰も覚えてないんじゃないですかね、ストーリーとか。
いやー、画廊は根強い人気ありますから。うん、
まあ、これもちょっと楽しみですね。
そうですね。まあ、うん。これぐらいでいいんじゃないですか。
はい。
はい。はい、じゃあ次。ナス味噌炒めさんの文を、浅沼さんお願いします。
はい。夏味噌炒めさんからいただきました。ありがとうございます。浅沼さん会会長、ね、自分のポッドキャスト遍歴で言うと、グシャキュー、ラジオスさん、秘密基地、ニジパパ、コメヤン、イヤサガの順番なので、意外と浅沼のお声を聞いたのは早い。
ちょっと
書き間違いですよ。
わかってます。
続きますね。
はい。今回、ヤラサガに、
ここ笑った。笑ったらあかんや。ちゃんと読むよ。
受けたから、今回、ヤラサガに浅沼が加わってさらに面白くなっていると思うので、これからも楽しい放送をよろしくお願いします。
わざとではないです、ね。
そう。あの、これは、あの、はい、笑っちゃいけないんですけど、面白くて。
これ、一回だらね。そうなの、俺はあれなんですけど、二回目来たからめちゃめちゃおもろいです。
そう、ドカーンって来たんですよ。お声つってんのに。
お声にはね、あの、丁寧に言っとんですけどね。
最初、浅沼さん回言
う
てんのに。
そうそうそう、そう
意外と浅沼のお声。
ああ、面白い。ナス味噌炒めさんらしからぬミス。
はい。
ああ、面白い。ああ、ありがとうございます、本当に。あの、褒めてくれてるし、うん。うん、この、まあ、ごめんなさいね、本当に多分ミスだと思うので、
ミスと思いたいですね。
それをね、あの、こする気はないんですけど、うん、ただただ面白い。
面白いですね、これは。
文体が。
で、グシャキューからラジオスさんの流れわかりますね。で、ラジオスさんから秘密基地も流れわかりますね。一時期すごい仲良かったですもんね、ここ。
うん。一時期って言うとなんかあれですけど、そうですね。あの、うん、来てくださったりとか、行ったりとか、まあ、その派生で僕も行ったわけだから、単品で。
そうそうそうそう。
はい。ありました。
チャンナカさんと、
うん、
あの人、ギターの人よ。
トヨッチョさん。
いまだに。
ベースの
人か。
はい。
ベースの人一緒にゲームしてはりますよね。
そうですね。トヨッチさんもすごいいい人で、で、ゲーマーだから。
うん。
多分波長が合うんですよね。
うんうんうん。
ちゃん中さんとね。
うん。で、秘密基地から虹パパラジオ行って。
うん、うん。
虹パパラジオから米屋88に行って。
うん、うん。
米屋88からイヤサガっていうね。
あははははは。
うん、うんうん。
なるほど。
ほんま繋がってますね。
ああ、まあ、いい流れですね、これはね。
そうですね。ゲーム、ゲーム、音楽、米、米ですね。うん、
米、米、米ですよね。
米、米、米。いいですね、
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次、テイタンさんからいただきました。
はい。
浅沼会拝聴。ここ
ブレない。
これが面白くなってきた。
ブレない、ブレない
、バナナマンの話を聞いて、ピチさんが日村さんにぴったりで、人気者にしてやろうという兄さんの愛情を感じて、ほろりとしましたが、相変わらず自分の興味ない話だと、収録中でもスマホいじってるピチさんに、スンとなりました、といただきました。
ありがとうございます。
もう本当そう。
あれは、まあ、うん。
あの、
当たったんです
よ
ね。
あそこまで大音量で流すやついにですよ。
いや、当たった。
当たった
当たっただけでなるか？
なりますって。
いやいやいや、当たっただけやったら画面つくだけやんか。
そうそうそう、絶対操作してたの。うん、
いやいや、音量上げてた。
いや、だからはっきり言ってください。操作してたんでしょ？
いやいやいや、
なんで反応なんだ
収録直前まで見てたってことそれ。
そうそうそう、そう。
いや、そうだとしても、おかしい。2タップないと無理なんだよ。
うん。
うん。僕らが言ってるのは、当たったっていうのは2回当たったってことですよ。
そうそうそう。
いや、あれなんですよ。あれあれ、
だから、もう、
TikTok ライトとか当たったら結構、音すぐ出るんですよ。
TikTok 上げてんじゃねえよ。あの、普通に正直に言いやいいですよ。あの、見てたんでしょ
いや、それはないです。
いや、画面は見てたんですよね。
当たったんです。
当たったって。
はい、次、テイタンさんの分、はい、ピッチさんお願いします。
はい、浅沼さんとは昔一緒に収録したことがあり、その回はアニメ業界で活躍されている柴田さんにむちゃくちゃ好評でした。楽しくマリオネタをさせていただいたことを思い出します。破天荒に思われがちですが、人に合わせてくれる優しい楽しい方です。
うん、
どうか皆さん、浅沼さんをよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、
はい、ありがとう
ございます。
あれ、テイタンさんと浅沼さんが、
うん。
一緒に喋ってるところってあんまり覚えてないけど。
あれ、テイタンさんの番組にゲスト行ったんでしたっけ？
行きました、行きました。
え、そんなんあったっけ？
ありました。うん、記憶ありますよ、僕これ。
へぇ、
後半、マリオのコントやりたいって言ったから、
うん。
めちゃくちゃボロカスに突っ込んだんですよ。テイタンさん優しいけど、なんかもう、突っ込んでくれ、突っ込んでくれっていう、なんか、声色だったから、バスバス突っ込んで、ちょっと言い過ぎたかなと思ったけど、テイタンさんそのツイッターかなんかで、俺今でも覚えてるけど、あの、浅田さんやっぱ突っ込みうまいなっていう風に言ってくれたから、よかった。テイタンさんも僕より先輩ですから、
うん。
うん。あの、遠慮してたんですけど、まあでも、呼ばれたからには、ちょっと僕もあの時尖ってたんで、
うん、はい。確かに、ぐいぐいなんか攻めててるような記憶はありますわ。
そうそうそう、うん、もうなんかもういいやと思って。今も同じですけど。
よう覚えてるな、俺全然覚えてない
わ。僕もまだその時浅野さん喋ったことなかったんで、
うん、
僕もその時はちょっと怖いってイメージありましたもん。
うん、おかしいんだな、でも優しいって書いてあります。
ああ、そうそうそう。
はい。
僕も話してから分かったわけですから。
そうですよ。
はい。
だからもっと裏で言ってください。
はい、チコマルさんが、いじめに関するコメントを気にされていたようです、はい、ようなので、申し訳ありませんでした、と。
うん、
これ、前確かビジさんがいじめられてるみたいで、ゾクゾクするみたいなこと。
あ、
別に気にしてるわけじゃなく、まあ、それをネタに僕らもちょっと、うんうん、盛り上がらしてもうたっていうだけなんで、全然気にしてるわけではないです。
う
ん、
そうですね。
はい、
うん。まあ、はい、むしろね、そうやって、いろいろと言っていただければ、う
んはい。まあ、楽しんでもらえてるなら、どんな楽しみ方でも構わないと思いますんで。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、トヘロスさんの文を、浅沼さんお願いします。
はい。トヘロスさんからいただいてます。ありがとうございます。イヤザが気になっていた、オルフェンズ会ようやく、拝聴。いつかは、と思っててようやく見れました。皆さんの解説や小ネタがスッと入ってきて助かりました。たまたま見ていたときに、ガンダムを知らないうちの子がボソッと、これが〇〇の動画で有名なオルガか、と、やんわりネタバレを食らいましたが、
はい、
いただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、 はい。
鉄血のオルフェンズね、だいぶ前の回ですけど、
うんうん
うん、いつかはっていう、このいつかがカタカナになってんのは、あの、主人公の一人、オルガイツカっていうのがいるんですけどね。
うん、
そのイツカと、かけてくれてるってことですね。
うん、
だから、オルガっていうキャラがね、結構ネットでいろいろいじられてたんですよ。
うん。
うん。まあ、かっこいいキャラなんですけど、うん、あの、終盤またちょっとね、いろいろネットミームになって、いろいろいじられた、ね、ちょっと有名なキャラなんで、
うん。
うんうんうん、で、その、ネタだけをしてた息子さんが、トヨロさんにネタバレしちゃったっていう話ですよね。
うんうんうん、
はい。もう一つ、トヨロさんの分を、じゃあ僕読みましょう。
はい。
アマプラの配信で見れる情報、感謝です。以前紹介した美味しい給食の1期2期が見られるようになっておりますので、お伝えしておきます。懐かしい昭和の雰囲気が楽しめると思いますので、未視聴の方は時間があればどうぞといただきました。
はい、ありがとうございます。
これね、すっごい気になってたんですよね。
ああ、これ絶対おもろいやろうと思って、前に紹介してもらった時、二、うん、人ぐらいに紹介してもらったと思うんで、
は、
う、
い、
ん。もう絶対おもろいやろうと思って見たんですよ。
うん。
ただ僕はちょっと合わなかったんですよね。
あの、孤独のグルメ感ありました？
若干。
ああ、やっぱそっか。
テイスト的には、給食あるあるですわ。
うん、そうそうそう。
で、若干の孤独のグルメ感もあるし、
うん。
ただ、この主役の人の名前何でしたっけ？
市原隼人。
市原隼人の演技がね、僕ちょっと苦手でね。
ええって言ってました。
そんな感じ。
もう美味しい給食、ええって言ってそう。
なんかすげえオーバーなんですよ。
ああ。
それがね、俺ちょっと見てられなくて、ネタはおもろいんやけど。
うん。
うん、役者が合わんと。
そんなわけあるかいって思っちゃって、なんで給食でそんななんねんっていう。
過剰演出がすごかったんです
よ。うん。だから僕だけかもしれないんで、あの、皆さん自分で見たらちょっと判断してほしい。
あの、
うん。1期2期なってるし、映画にもなってるぐらいやから、
うん。
絶対人気作品だのは間違いないんで。
はいはいはい。
そうだ。僕も、その、兄さんが引っかかったところに、
うん。
若干抵抗があるんで、
うん。
見切れてないんですよ。なんかね、これ制作か番宣かなんかで、
うん、
面白そうだなと思って見ようかなと思ったけど、やっぱなんか市原節というか、
うん、
うん、それ若干ね、引っかかるような気がして、ちょっと踏み込んでないんで、
はい。
まあ機会あれば見たいと思います。
まあ、一回試してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい。で、ピッチさん、ワットさんの方お願いします。
ワットさん。はい、ワットさんが出てきました。配信された、配信されてから12日、ようやく、やっと、前編のイラストが完成しました。
さっき言っとくと、これ、ペリカンラジオの、
はい。
告知ツイートなんですね。
うん、
ペリカンラジオで、要は、鳥山明追悼会を、されたってことですね。
はい。
うん。それのツイートっていう前提で、ピッツさんに呼んでください。
最初からですか？
はい。
配信されてから12日、ようやく、やっと前編のイラストが完成しました。最地記録です。合ってます？
まあ、それだけでは伝わらへんから、最遅って書いて最地ね。
はい、最遅って書いて、最地記録を大幅に更新です。わら。滝汗。この回と最新回の後編は、アバレラジオさんのチャンナガさんをゲストに招いて、鳥山明作品についてあれこれ話しています。イヤサガさんと被り気味ですが。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、聞いてみましたけど、これ。
うん。
まあ、要は、鳥山先生が亡くなって、で、鳥山先生の作品とかいろいろ喋ろうっていうので、多分全くみんな、打ち合わせなしで喋ってる感じで、
はい、
思い出とかこんなんあったないうのを喋ってる感じなんで、
うんうん、
まあうちがやった、
うん、
ドクタースランプ会とは全然テイストはちゃうんですけど、
う
だからドラゴンボールの話もされてるし、いろんな話されてるんで、また全然、違う感じで聞けると思いますんで。で、チャンナカさんも出てるし、
はいはい。
ぜひ皆さん聞いてみてください。多分何の予習もなしに喋ってると思うから、結構ふわふわしてはるんですよね。で、これがまあ当たり前だと思います。僕らきっちり予習して、ドクタースランプ会はやったから、
はい。
僕らとは全然ちゃうんやけど、まあ、ふわふわ、この、フリートークしてる感じで、うん、ほんまに、鳥山先生皆さん好きなんやろなっていうのが伝わる回だと思います。
うん。
はい。ぜひ、三田さん聞いてみてください。
はい。お願いします。
じゃ、カステルさんの文を、ピッさんお願いします。
ジャパンさん、大講師。
ピッさんさっき読んだな。じゃあ次、カステルさんの文を浅沼さんお願いします。
はい、カステルさんからいただいてます。ありがとうございます。ジャパンさん、大行進さん、ミルクさん、こんばんみという挨拶を思いついたまではいいですが、続くネタが思いつきません。かっこ、ちなみに、呼ぶ順番は年の高順です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これは多分、あれですね。
聴取率調査の時に。
ですよね。うん
コメントにこう書いてたんですけど、うん、まあ、それ以上のことが書いてなかったからってことかもしれんけど、
うん、
ただ、あの時順番としては、ジャパンさん、ミルクさん、大行進さんって書いてたんですよ。
うん、
ここで入れ替わってるんですよね。今回のツイートではね。
うん、
で、カッコちなみに呼ぶ順番は年の高順ですっていう。
うん、
だから、浅沼さんの方が、ピチさんよりも年上やと思ってあるかもしれないですね。
う
ん、
まあ、そうでしょうね。
うん。まあ、聞いてたらそう思いますよね、みんなね。
だって、未成年感がありますもんね。
うん。
ピチさんはね。
うん。未熟感がありますよ
ね。悪口言われてますよ。
未熟者ですから。
二人とも悪口言ってるんですかね。
いやいやいやいや
いや。いやいやいやいや。どういうこと
若々しいということでいいんじゃないですか？
バカバカしいって言うんですよ。でも若いっすもんね、ピッチさんね、声がね。
お前ですか？
うん、声すごい若いなと思ってます。
その割にはめっちゃ痰絡みますけどね。
そう。だから喉がジジイなんですよ、多分ね。
そう。だね、酒も飲まへん、タバコも吸わへんやつがなんでそんなに痰が絡むねんって思う。
なんでだろう。
今、でも大丈夫でしょ？
今日はしてないですけどね。
今日全然大丈夫。
めちゃめちゃ気をつけてまして。いや、でもね、あんたがね、聞き直しましたよ、僕ね。
はい。
マイクの差とかもね、最近ちょっと勉強、ひどかったな思いながら。
うん。
で、僕自分の声、なんかすっげえ軽い声やな思って、ちょっとショックは受けましたね。
ああ、自分の声聞いた時はショック受けるんですよね。
うん。
なんかね、重みがないというか、
うん。
なんか軽い。
内容が。
なんかね、全体的に軽い。なんかすごく軽かった。
うん、なるほど。
だからね、落ち着いて喋らないといけんなと思って、
うん、
ちょっと今日僕ゆったりめで喋ってるでしょ、
はい、全然。
言われるまで気づかない。
めちゃめちゃ意識して喋ってるんですよ。
あ、そうですか。
あ、でも偉いですね。それ素晴らしいと思います。
なんかね、はい、早口で適当に喋ったらほんま軽く聞こえるなと思う。
あ、じゃあ今まで適当に喋ってたんですよ。
いや、はい。
何年目よ。
いや、これも聞かな分からんっていう話よね。
そうです。
ようやく分かってくれたってことだよね。
そうです。ちょっと申し訳ないなと、ものすごく反省しました、僕は。
多分、気づいてると思いますけど、ピッサマイク買いまして。
うん。
そうです、そうですよ。
音も綺麗になりました。
だから声も多分重くなったと思いますね。
重くはなってないです。
重くなってないですか。
前回のインダイレクトから変わったんですけど、
うん、
最初つながって、スカイプつながってから、10分ぐらい、
うんうん、
あれ声聞こえへんな。あれどっかで聞いたことあるぞ。
女性の声で聞いたことある。うん、
全く同じことやってんな。
うん、
まあ。新しいものをね、つけるとね、やっぱりちょっとトラブルが発生するもんですね。
白書的な人だな。うん、なんかおかしいな。
うん、だって、事前にチェックできるやん。
いや、 チェックしてたんですよ。だから、あれです。マイクの声も大丈夫。で、うん、音声も大丈夫なんですけども、会話の声だけが聞こえなかったんですよ。この会話の声は繋げないとわからないじゃないですか。
音声と会話、何が違うの？
いや、だって、YouTube とかその辺の声は普通に入って聞こえてたんですよ。
YouTube のやつはデバイス音声でしょ？
あ、そうか。
それはヘッドホンの問題じゃないですか。マイクも、あの、スカイプ事前に音声テストできるから、
う
ん、それでやるべきですよって話してるから、うん、YouTube 聞こえたって言ったら、いや、おめえアホじゃねえかってなっちゃうから。
あ、もうそれ僕は、うん、これだ音声大、OK! って
話して。そう、あの、重みがないんですよ。
出たんだ。
う
ん。いいよ。はい。
はい。
でもよかったです。あの、ピッチさん本当に偉いと思います。
これもね、あの、一応マイクの話したじゃないですか、その時に。
うん。
そうですね、これ言っちゃっていいかな。あの、エクセルシオさんから連絡いただきまして、
うん、
今使ってたマイクも使わないんで、よかったらどうぞって言うて声かけてくれたんですよ。めっちゃありがたいんです。まあ、それ物を届いた日だったんで。だったでも結局同じマイクだったんですよ。
ああ、そうだった。やっぱ
ソニー製の。
みんな使いますからね、
うん。だからこのマイクやっぱりすごい人気なんですね。
だから俺を勧めたんですよ。
まあそのね、エクスビションのやさせてもすごく嬉しかったんで、ありがとうございます、ここで。
うん、はい、ありがたいですね。
はい。
うん。はい。続いて、ワットさんが。
はい。
先日までやっていた、もう一本、連載完結記念キャンペーン。で、コンビニのネットワークプリントで、村岡先生メッセージ入りスペシャル画像をプリントできたんですが、キャンペーン終了間際で慌てて L 版の写真用紙と、A4 サイズの光沢紙でプリントしてきました。イラストすごくいいです。ということで。
はいはいはい、はい。
これ実際プリントアウトしてきたやつを写真上げてくれてますけど。
はい。
うん、
これできるのは知ってたんですけどね。
うん。
うん、ちょっとめんどくさいなと思っていかんかったんですけど。
あ、でもこれキャラめちゃめちゃ乗っとるじゃないですか。
ほぼ全員じゃないですか、これ。
すげえな。
登場キャラ全員。だからあの、ドクタースランプの最終回みたいな。
ああ、最終回。はいはい。
うん。うん、あ、これが無料で、無料というか、印刷代多分100円ぐらいでしょ。
はい。
そう。
でできるっていう、すごいなと思いますよね。
これだって普通に商品とかで売ってたら1000円とかするんじゃないですか？
でしょうね。
ねえ、うん。これはファンサービスすごいですね。
うん。
うん。
はい。まあ、こういう時代になったってことですよ。
そうですね。
はい、うん。あ、すみません。いいですよ、このもう一本っていうの。
うんうんうん。
ん？
もう一本っていう、これ柔道漫画、女子柔道漫画なんですけど、めちゃめちゃ感動しますから。
これは、アマプラですか？
まあ、アニメはね、確かアマプラで見れるとは思いますけど、ね。
また見れてたと思います。うん、13話か2話だったかな。
うん、うん、うん。アマプラ、
連載はつい最近最後まで終わったんですよ。
書いてありますね、
うん。それは買わないとダメですけど。
うん、あ、まあ、アマプラは途中まででしょうね。
はい。まあ、よかったらアニメだけでも見てみてください。
うん、あの、よく考えたら僕結構宿題溜まってるっていうの今気づいて。
はい。まあ言ってるだけで、うん、必ず見ろっていうわけでもないんで、
うんう
ん、はい。気になったやつだけ見ていってください。
わかりました。
はい。
じゃあ、ダイハードで。
はい。
はい。
ダイハード、見ましたよ。
今喋る？
今はいいと思うよ。今、俺ボケたつもりだから。
はい。